一日一日を大切に生きる32人生習慣。その1、毎日新鮮な気持ちでスタートすることを忘れていませんか。気づきが変われば新しい一日を意識しましょう。朝起きたら新鮮な気持ちでスタートしましょう。私たちは一日の繰り返しをしています。1年は1日365回ということです。人生を長く生きるにつれて気軽な気持ちを忘れがちです。平凡な1日、今日の同じ1日と思ったり、なんとなくだらだら過ごしたり、気づきが変わっても特別な感情はありません。子供の頃は1日始まることに新鮮な気持ちがありました。朝になったら、飛び起きて今日はどんな1日になるだろうとワクワク胸を躍らせていたでしょう。ところが年齢を重ねるにつれて、新鮮な気持ちを忘れがちです。また1日始まった、今日はどんな1日になるだろうなど、万年な気持ちで1日を始めることが増えます。大人になるにつれて新鮮な気持ちが増えます。これはよくありません。人生の初心を思い出してください。人生の初心とは何か。毎日新鮮な気持ちでスタートすることです。毎日新鮮な気持ちでスタートしよう。朝起きたら新鮮な気持ちで1日をスタートしましょう。さあ、新しい1日始まった、今日も良い1日にするぞ。あなたも新年を迎えたような気持ちになりたい。1日ごとに心をリセットして、新たな気持ちを大切にしましょう。このずっと毎日が戦えるようになります。雨の日や雪の日であってもいいのです。天候は関係ありません。青空を見なくても毎日新鮮な気持ちでスタートしたい。どれだけ年齢を重ねても1日は1日です。新鮮で1日をスタートすることは大切です。たとえ80歳や90歳になっても毎日新鮮な気持ちでスタートすることを大切にしましょう。私たちの人生は1日を積み重ねです。毎日新鮮な気持ちでスタートできれば毎日気持ちよく1日をスタートできます。気持ちよく1日をスタートできれば明るく過ごせて良い1日できます。人生の味は1日単位でもありません。日々が大切なのです。いつになっても毎日新鮮な気持ちでスタートする。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その2、当たり前のことに感謝できる人に悪い人はいない。いい人になりたいならどうすればいいのでしょうか。当たり前のことに感謝できる人になりましょう。不利や便利は不十分です。真相なことが大切です。世間には当たり前と言われていることが数多くあります。食事ができるのは当たり前。家があるのは当たり前。誰しもが見られるのは当たり前。家族や友人がいるのは当たり前。仕事があるのは当たり前。当たり前と言われることは数えきれないことがありますが、全て作家です。全て素晴らしいこと、恵まれたこと、幸運なこと、そして当たり前のことです。当たり前のように感じられるのは単に大切っているだけです。最初から存在したり、手に入ったりしていると、それが普通に感じてしまい、何も感情がなくなります。当たり前に感じる作家ことになってください。初心に帰って丁寧に考えると、世の中に当たり前のことは一つもないことに気づかされます。食事ができるのは当たり前と言いますが、そうではありません。家族は貧しい時代があって、まともに食事ができず、夫婦に帰った時期がありました。現在でも食料不足に苦しむ人は大勢いて、世界では国に人が苦しんでいると言われています。家があって当たり前と思いますが、誤解です。世の中にはホームレスの人も大勢います。まともに雨風をしのげる場所なく、身の危険に支えている人もいます。弱小企業では普通に水がありますが、当たり前ではありません。家族は上水道が整っていない時代があり、水を手に入れるのに苦労したことがありました。水道が整備されている現在でも、流れがなくなって、水不足に苦しんでいることがあります。家族や友人がいることは当たり前に思われがちですが、誤解です。生まれつき親がない人や離婚によって親がいなくなった人もいます。親がいても愛情に恵まれなかった人もいます。仕事があるのは当たり前と言いますが、違います。家族は教皇や兵器の時代があって、当時は職に就けない人が増えてきました。現在でも家庭や健康などの事業から仕事をしたくてもできない人が大勢います。世の中には様々な場所の人がいて、数はあれば決まりません。当たり前と言われることは、どれも素晴らしいこと、恵まれたこと、幸運なこと、そして足りないことです。奇跡的なことといっても過言ではありません。今一度当たり前のことに感謝しましょう。食事ができることに感謝。家があることに感謝。弱小企業では水がいることに感謝。家族や友人がいることに感謝。仕事があることに感謝。当たり前のことに感謝できれば常に満たされた気持ちになります。ありがとう、ありがたいと深く言葉を口にすることが増えます。不安や不満がずっと消え、心も軽くなります。少々のトラブルがあっても動じなくなります。当たり前のことに感謝できるようになれば悪い人はなりません。すでに十分に満たされるので、そもそも悪いことを考えるがそうなるのです。当たり前のことに感謝できるようになれば、いい人になります。当たり前のことに感謝できる人に悪い人はいないのです。当たり前のことに感謝できる人になる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その3、成功したいなら行動しながら勉強する、無理着。成功するためには勉強が必要です。成功者は勉強です。毎月皆さんの本を読んでいて、評価が大量の達人に増えています。この先人の知識、知恵の結晶です。この読むことで人生の余裕ができます。勉強することで仕事に必要な知識が得られたり、余計な失敗をされたりできるのです。一方で、成功するためには行動が必要です。行動しなければゼロです。どれだけ知識があっても行動しなければ意味がありません。成功者には圧倒的な行動量があり、行動という常識になります。行動することで結果が得られ、その結果の積み重ねが成功へと繋がっていくのです。ここに矛盾が生じます。勉強していると行動する時間がありません。一方、行動していると勉強する時間がありません。親、これは困ったと思います。成功を目指すような遅い方で気づくことや難しい課題です。ではどうすればいいのか。行動しながら勉強するのです。一時行動と勉強はありません。勉強と行動を同時にします。成功している人は皆行動しながら勉強しています。それを特別なことだと思っては当たり前のことをして取り組んでいます。行動と勉強を同時に行うには少し時間の有効活用が欠かせません。私たちの日常生活には数多くの少し時間が点在しています。まず時間、移動時間、食事時間。勉強する時間がないという人は勉強は座ってするもの、まとまった時間にするものという考えにとらわれています。椅子に座って勉強するイメージにとらわれないことです。どれだけ忙しくても少し時間の複雑要性は勉強時間は多少できます。少し時間では勉強に集中できないという声が聞こえてそうですが、実際はそうでもありません。行動しながら勉強する方が脳の血流量が高くなるためついつい頭に入ってきます。初見で立ち読みをした時、今度のようなついつい入ってきますが、それと同じ状態です。日本や近所は街を背負って歩きながら勉強しました。街を背負って歩きながら戦いを勉強できたのです。また、勉強と行動を同時にすれば学んだことを即実践に移せるため、身につきやすくなるメリットもあります。インプットとアウトプットのサイクルが流れることで成功が加速します。成功者には行動しながら勉強するという仕方です。行動しながら勉強する。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その4、挫折本を手に取って大人のイメージを果たそう。最後まで読み通せなかったことがありませんか。いわゆる挫折本です。何回も内容でついていけませんでした。知らない専門用語がたくさんできて、きちんと理解できませんでした。難しい本は読んでいることがなくなります。活字が小さいゆえ、ページ数も多く、読解できなかった。そんな最後まで読み通せなかった挫折本があるのではないでしょうか。何冊もあるという人もいるかもしれません。挫折本ももう一度手に取って読んでみましょう。また同じ失敗を繰り返すに決まっていると思うかもしれませんが、実際はわかりません。過去に挫折した本からといって一生読めないとはありません。挫折したのは実証層だったからです。中学生が高校生の本を読んでも内容について挫折しますが同じことです。あなたは当時より成長しました。昔より知識が増え、語彙力も身につき、読解力や理解力も向上しているでしょう。久しぶりに挫折本を開いてみると、今度はスラスラ読めるかもしれません。興味を持って楽しく読めるかもしれません。当時は自分単純だった内容も今ならなることを納得しながら読める可能性があります。挫折してから1年以上経過しているなら十分可能性があります。こんなら突然の心を買った挫折本ならば久しぶりに手に取ってみてください。手本になればそれにはネットショップで注文するのもよし。挫折本をきちんと読めれば大人のイメージを果たしたことになります。新しいチャンスは挫折本にあるのです。挫折本をもう一度手に取りチャレンジしてみる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その後、腰柄鑑賞も素晴らしい芸術鑑賞の一つ。最近腰柄を楽しんだのはいつですか。私たちは大人になるにつれて腰柄を楽しむ機会が少なくなります。毎日忙しい日を送っていると目の前のことでいっぱいになります。いつも時間に追われた方がいると、なかなか腰柄を楽しむことがありません。毎日できるんだとなおさらです。最近腰柄を楽しんだのはいつですか。ちらっと見ることがあっても、じっくり眺めることは少ないのではないでしょうか。最近腰柄を見ていながら、頭は夜空に目を向け腰柄鑑賞を楽しんでください。晴れたような星がたくさん出ているはずです。美しい輝く星を見て、ひたすら綺麗な彩のもよし。下いっぱいに腰柄を眺めると、何とも言えない心地よさを感じるでしょう。星座を探してみるのもよし。気になる星があればネットで調べてみるといいでしょう。星座の勉強になって楽しみます。タイミングが良ければ流れ星になれるかもしれません。偶然流れ星に出会えたら願い事を3回唱えるといいでしょう。星に願いのことが奇跡が起こるかもしれません。キラキラ輝く星柄と星に奇跡なものはありません。答えは星が見えないという声が聞かれますが、一つも見えないわけではありません。答えは夜も明るいためきちんと星が見えるかもしれませんが、見える星だけ楽しみがいいのです。一等星や二等星などの明るい恒星が答えであってもよく見えます。私たちの頭の上には毎晩美しい星が広がっています。せっかく素晴らしい星が広がっているというのにするのはもったいないことです。昼に青空を楽しむように夜は星空を楽しみましょう。星空は大自然なんだ芸術作品。星空鑑賞も素晴らしい芸術鑑賞の一つです。たまには夜空を楽しむ。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その6、火を起こす経験も良い現状。逆に火を起こすのを利用します。彼らや火の方を集めて、テレビの防空力をよく回し、摩擦熱を利用して火を起こします。簡単そうにできそうですが、実際にやってみると、これはなかなか難しいのです。火を起こすだけなのになかなかうまくいきません。時間の労力もかかって、失格です。どんどん体力が流れ、虚しい時間が過ぎていき、なかなかどうも報われません。火を起こすってこんなに大変なの。と本当に驚かされます。料理をしようも火を起こせないと進められません。どんどん心が変えてきて、手に力が入らなくなり、なかなか火を起こせない自分が情けない、涙になります。 ライターを使いたい衝動に駆られるのです。一度でも火を起こす経験をすると金牌に進みながら変わります。料理や何度で使うとき、こんなに朝に火を起こせるなんて素晴らしいと思えるのです。ライターや今度は魔法の道具のように見えるでしょう。高いものがより美しく感じられるようになるはずです。そして火に対してありがたいという感謝の気持ちが強くなります。人類の歴史で火を再生したのは200万年前の原人からと言われていますが、原人の場合にできなくなります。私たちは火を使わないために忘れがちです。便利な機械が登場して簡単に火を起こせるようになりました。一方、電子のやり方を感じる機械になっています。子供はもちろん子供であってもぜひチャレンジしてみたい。自分の手で火を起こすことが大切です。火を起こすことをたっぷり味わってください。必ず良い思い出になります。苦労した分だけ火を起こせた時の感動は格別です。特別な成果になって大変なように美しく感じられるでしょう。火を起こす経験も良い勉強なのです。たまには火を起こす機会を作ってみる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。そのなら、まず得意な仕事から始めて調子を上げる。得意な仕事だけをしたい。苦手な仕事はしたくない。社会人の心の叫びです。苦手な仕事はさて、得意な仕事だけに専念したいというのは社会人の誰もが思うことではないでしょうか。ところが社会で仕事をしているとそうもいきません。得意な仕事だけすればいいと言われるわけです。苦手な仕事をしなければいけないことになります。さて、ここであなたに質問です。得意な仕事と苦手な仕事の2つをしなければいけない状況があるとします。特に優先はなく、それぞれ仕事でも同じだとします。あなたならどちらから始めても大差はないように思いますが、実際はそうでもありません。ここで苦手なことから取り戻すしかありません。学校の給食では嫌いなものから食べなさいと教わった人も多いでしょう。その時の習慣が乗っているためか、まず苦手な仕事から取り戻すしかありません。これは要注意です。最初に苦手なものから取り戻すと、なかなか調子が上がりません。なかなか楽しめないで仕事のスピードも遅くなりがちです。苦手やゆえに感動のない時間を要することも少なくありません。思ったように時間を取られると余計になります。ようやく得意な仕事に取り掛かるときは時間がないと就職を奪いすることになるのです。こういうときは得意な仕事から取り掛かりましょう。調子を上げられるからです。得意な仕事はワクワクしながら楽しく取り組みます。適当に手際よく進められるので、勢いとスピードの前で早く片付けられます。得意な仕事は計画の見積もりもしやすい。仕事の終わりは達成感が得られて快感です。得意な仕事で調子を上げておけば、その勢いを生かして苦手なことに取り組めるのです。あなた時間の無駄な仕事に投下できることもメリットです。学校の試験でも、得意な問題から取り組み、時間のかかる問題は後回しにするのが定石ですが、それは仕事でも同じです。得意な仕事から始めた方が、どんどん前に進むので、精神衛生が良くなります。時間管理が甘く、全体として結果を出しやすくなるのです。得意な仕事と苦手な仕事があれば、まず得意な仕事から始めて調子を上げる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その8、人生は数学だ。難しく感じても、解き方が悪いと優しく感じる。数学は面白い。解き方が悪いことでは問題の感じ方が変わります。解き方が悪い問題は難しく感じられます。何をどうしていいか分かりません。見たことない色があって、アンドルのように見えます。こんなに一生かかっても解けないと途方に暮れます。ところが一旦解き方が悪いと感じ方が一変します。とても時間がかかりません。とても難しいと思っていたことがとても優しいと感じるようになります。解き方が悪いことでは感じ方が80度変わります。公式を使えば小学校ができる。時間のかかる問題も公式を使えば一瞬です。中学生の数学問題を高校生になってからと簡単に思います。また高校1年の数学問題を高校2年になってからと簡単に思いますが、それと同じです。解き方が悪い場合は難しい問題に思えたのに、解き方が悪かった後は優しい問題に思います。どうしてこんな簡単な問題が分からなかったのだろうと思うのです。問題の感じ方が逆に変わるのが数学の面白いところです。人生も数学のようなものです。難しく感じるのは解き方を知らないからです。難しく絶対できない、一生かかっても無理と思うかもしれませんが、決めつけるのはまだ早い。今はそう思えるからです。解き方を学びましょう。一旦解き方が悪いと、見方の感じ方もガラッと80度変わります。難しいと思っていたことが優しいと思えるようになります。絶対できないと思っていたことが明日にできてしまいます。一生かかっても無理と思っていたことが一瞬で解決します。公式を使えば小学校ができ、時間のかかっていたことが一瞬で解決できるようになります。そしてこう思うでしょう。どうしてこんな簡単な問題が分からなかったのだろうと。難しそうに見えたと言って絶望しないでください。難しそうな印象だけで諦めるのはもったいない。解き方を知らないからです。解き方さえ分かれば見える世界が80度変わります。目の前があっと明るくない道が開けるのです。難しそうに見える問題があっても、どこに行けず解き方を学ぶ。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その9、宝くじになる人から学ぶこともある。毎年宝くじの時期になると、宝くじの前に行列ができます。簡単と太陽が人生が過ぎてやろうと、コンコンと雪が降りしきる寒い冬であろうと、コンコンと並んでいます。今回こそ当てるぞ。一等を当てたい。宝くじに当て人生を変える。と、それぞれが夢を持っています。宝くじになる人を見て、どうせ宝くじと思っていませんか。いや、違います。宝くじになる人を選ぶ人はいけません。確かに宝くじはまず当たりません。ご存知の通り、宝くじの当選確率は天文学的に低いことで知られています。宝くじ等に当たる確率は千万分の一とも千万分の一とも言われています。限りなく良いもしたい。とてもつまらない不利さで、ダイヤモンドを差し上げるようなものです。天文学的に低い確率ですが、宝くじになる人たちはとにかく高めていないのです。私たちは簡単に諦めないです。1% と時と可能性がないように感じます。無理に決まっていると決めて無理もしません。確率が 1% しかないとほとんどの人が無理だと思って諦めます。しかし、宝くじになる人は違います。一等に当たる確率を1000万分の1とします。100分で言えば 0.001% です。彼らのことは確率が 0.001% しかない状況でも夢を諦めていません。可能性はある。人生を変えてみせる。今回こそは、と前向きな考えを持って選んでいます。天文学に低い確率でも希望せず夢を信じているのです。可能性が低くて諦めそうな時、あるいは可能性が 1% しかなくて絶望した時、そんなことは宝くじになる人を思い出してください。0.001% に比べれば 1% は高確率です。1% しかないではなく 1% もあると思えるはずです。希望せないことです。どれだけ可能性が低くても0になれば希望はあります。夢を持つことは大切です。宝くじになる人から学ぶこともあるのです。宝くじになる人から夢を諦めないで行う。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その10、勉強年齢は関係ない。人は何歳からでも勉強できる。英会話教室にと高齢の生徒がいます。中国の教室でもフランス教室でも同じです。料理教室、音楽教室、パソコン教室でもやはり高齢の生徒がいます。若い生徒に交じって真剣に勉強しているのです。どこの教室でも見かける定番の光景です。教室に限りません。図書館に行くと必ず高齢の人がいて熱心に読書をしています。カフェやレストランでも熱心に本を読んでいる高齢者がいます。老眼鏡をかけて読んでいる人を見かけることも少なくありません。その年齢で勉強しないのに、今さら勉強しても仕方ないのではと思うかもしれません。いえ、違うのです。人間は本来いつになっても勉強できます。勉強は若い人がするものと思っていない場合です。勉強年齢は関係ありません。学びたいと思った時が適齢です。勉強は年齢に関係なく全ての人に知られています。知らないことを知ることは楽しい。知識を得ることは快感です。勉強すればすること自分の世界がどんどん広がります。たとえ高齢であっても勉強すれば脳が鍛えられます。最新の研究によると脳の開花ということは新しい神経細胞が生まれることが確認されています。開花は記憶力に関係している部分として有名なことです。脳には無限の可能性を秘められていつになっても勉強できる力が備わっているのです。勉強ほど素晴らしいものはありません。学びたいなら年齢に関係なく学びましょう。この過程学ぶのもよし。教室に通って新しいスキルを見つけるのもよし。中年になっても高齢になっても興味があれば5歳です。勉強は一生楽しめるわけなんです。年齢に関係なく勉強したいなら一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その11、グループは言いたいが自分から動くことが大切。楽しそうにしている人グループがいます。話し声や笑い声が聞こえてきます。何かの話が盛り上がっているようで、わいわいにいやらな雰囲気です。自分は少し離れたところからそれをやめています。楽しそうにしているグループがちょっと羨ましい。私も逃げてはいけないかなと思うのです。しかし、この中ではいけません。誘いの声が彼を待っているだけでは変わりません。あなたもこっちにいると声が変わる可能性は低いでしょう。腕の姿勢ではなかなか環境を変えることはできません。寂しい時間が過ぎる場合になります。こんなことはこちらから声をかけましょう。言うとらしてストレートに伝えるのです。私も頭に入れて、と、真剣なことでいいのです。断られないから嫌な顔をされないからなど不安に感じるかもしれませんが、大丈夫です。嫌な予感なんて理由です。どうぞどうぞと歓迎してください。普通に心よく入れてもらいます。こちらから声をかけることで、やっぱりグループの輪に入れてもらいます。自分も一緒に笑いかもしれないのです。グループの輪に入れたいなら自分から動くことが大切です。言うとらして頭に入れて、のグループの言いたいことは勇気を出して私も仲間に入れてと声をかける。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その12、サラスには強い日もあれば強い日もある。どちらも次の最後に。サラスには強い日と強い日があります。強い日は1時間に1匹つけます。場所やタイミングが落ちたことは面白いぐらいにどんどんつけます。抜群の効果に恵まれ胸を張って近くできるのです。一方、強い日は1時間に1匹もつけません。次の全く感動がなく静かな時間が過ぎます。ひたすら実行している場合、今日は強い日になりそうだという気持ちになり、旅ができるのです。強い日もあっていいのです。強い日だと言って悪いことではありません。 魚が釣れない日はのんびり静かな時間を楽しみましょう。ゆらゆら水面のぼんやり眺めていると不思議と心が和みます。静かな時間が心地よく感じられる。辛いことや嫌なことも忘れられます。これはこれで少し最長の時間となります。辛い原因を考えるのも頭の体操になります。餌は悪いのかな、針の種類かな、場所は悪いのだろうか。あれこれ原因を考えているのも原因のように感じて面白いものです。餌や針の種類を変えてみたり、別の場所に移動してみたりすると状況が好転するかもしれません。釣り仲と一緒に来ているなら会話を楽しむのもよし。釣りことは暇ができるので雑談には持ってこいです。海を眺めながら話しているといろんな雑談が弾むでしょう。魚釣りは釣れる日もあれば釣れない日もあります。どちらも釣りの醍醐味です。自然を相手にしたエンターテインメントです。どれだけ計算しても思ったようにうまくいかないことがあります。釣れない日は釣れない時間もたっぷり楽しみましょう。釣れなくても釣れない時間も楽しみがあります。釣れない時間が楽しめば超変わらなくても別の習慣になれるのです。魚釣れない日は釣れない時間の楽しさを満喫する。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その13、普通にお願いするより理由を添えてお願いすることがあります。人にお願いしたからといってすんなり聞いてもらえることはありません。残念ながら断られることもあります。お願いは必ず相手に手間をかけることになります。人によっては抵抗を感じることも少なくありません。お願いをしてもなかなか聞いてもらえないと思うこともあるかもしれません。そういう人は相手に問題があるのです。真剣にお願いを言うだけでは不十分です。悪くはありませんが、相手の心を動かしにくいためなかなか聞いてもらえないことが多くなります。相手に聞いてもらいやすくなることがあります。理由を添えることです。お願いをするときは理由を添えましょう。例えば、たくさん仕事を抱えていて誰かに手伝ってもらいたい状況があるとします。手伝ってもらえるというだけではなかなか相手に納得してもらえず断られることが多くなるでしょう。唐突にお願いをしている感があるため感謝的に相手は拒否したくなります。こういう時に効果的なのは忙しいから手伝ってくれるという言い方です。理由を添えるのです。理由を添えるだけで将来的にはぐっと発揮します。理由は相手の心を動かします。理由があるとそれは仕方ないと思っているので上手に説得できるのです。他にも次のような言い方ができます。買い物に行ってくれる。より忙しくて手が離せないから買い物に行ってくれる。荷物を運んでもらえませんか。タラコをやめてもらえませんか。より全速持ちなのでタラコをやめてもらえませんか。理由を添えると素直に言ってもらえるでしょう。最後は一つ炎上が一転します。もちろん嘘はいけませんが、きちんと理由があるなら合わせて最後の特策です。たとえ断られそうなお願いであっても理由を添えると OK をもらえる可能性があります。怒ってと普通にお願いするより今月は緊急性で苦しいから怒ってお願いするような相手の心を動かします。日頃から理由を添えてお願いをする癖をつけておくといいでしょう。協力になりやすくなるので人生が生きやすくなります。お願いをするときは理由を添える。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その14、旅先のことは必ず良い思い出になる。旅行中、旅先でトラブルに回ることがあります。足を運んだ美術館がストライキで連日閉館していた。旅先で風を引いてしまい、1日飛んでしまった。飛行機が新車製で乗り継ぎができず、衝動が足の良かった。ホテルにとオーバーブッキングでしなくてもいいってくれと言われた。タクシーに乗っていたら突然転送をして途中下車することになった。新大学社の署名はずの荷物を QR 連行の場で壊れ、なくなくなくすことになった。勘弁してほしい、世によってこんなふうに、と困ってしまいます。トラブルが起こると予定なくなります。入念に立てた予定のようになります。しかし、トラブルが起こったくらいで言い出しはいけません。小さなトラブルがむしろ得したような気分になりたい。ラッキーと考え、ワクワクしながら楽しみましょう。必ず良い思い出になるからです。旅行の予定は立てることはできますが、トラブルの予定は立てられません。だから、トラブルが起こればラッキーです。小さなトラブルが心配ではありません。予定なくなるです。時間がなくなったり、予定が出来なかったりするかもしれませんが、それだけのこと。大幅に予定なくなったとしても、痛みは効きます。トラブルが起こると私たちはそのタイミングに渡しますが、そのことだけです。旅行を終えた後は必ず良い思い出になります。予定が出来なかったら、特別な思い出をするために人気を覚えたり、トラブルのおかげで皆さんの貴重な思い出ができました。出来はあってもそれだけ良いものがあります。トラブルが起こったら、これはもしよくなってきたら、ワクワクしましょう。おかげで良い思い出が増えると、喜ぶくらいでちょうどいいのです。トラブルのせいで楽しめなければ、また別の機会に足を運べばいいのです。またそこに足を運ぶ理由になります。今回はダメだったけど、次の機会に楽しめばいいねと、前向きに考えましょう。旅行中にトラブルが起こると困ってしまいますが、長い目で見ると全ての良い思い出です。必ず良い思い出になります。トラブルは悲しみになります。大きなトラブルであること、面白い悲しみになります。友人にこんなことがあってねと話してみんなで終わらせればいいのです。旅行中にトラブルが起こったら良い思い出になると考える。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その15、運に上がろうとする本能を呼び起こせ。子供が山で行方不明になった時、上の方を探すと見つかりやすいと言われます。子供は運に上がろうとする習性があるからです。斜面があるととりあえず余地のことをします。坂道があると無情に駆け上がろうとします。引き寄せられるように上へ上へと無駄行動パターンが向かいます。迷子の子供を探す際、重点的に上の方を探すとあっさり見つかるのです。山に限った話ではありません。公園に大きな穴があれば余地のことをします。すでにも喜んで階段を駆け上ります。ジャングルジムやアスレチックも上へ上へと行こうとし、できるだけ高いところを目指します。とにかく上に上がりたいのです。上に上がろうとするのは人の本能です。子供に限ったことはなく、子供も同じことです。もちろんあなたまでも上に上がろうとする本能があります。ところが残念なことに子供になると上に上がろうとする本能が弱くなります。現実を見てしまうからです。されなと思ったり、これが足りないと心配したり、どうせ無理だよねと想像に諦めたりします。今度は上に上がりたいのに、対抗現実的な考えが頭に浮かぶせいで、正直な気持ちを出します。いつの間にか上に上がる気持ちになるせいで、苦しんでいる状態です。これは実にもったいないことです。今一度自分の中には野生的な本能を呼び起こしてください。子供の場合、物理的に上を目指していました。子供の場合、技術的、精神的に上を目指すことへと変化します。あなたまでも上を目指そうとすることになるはずです。成長したり、知恵を広げたり、スキルアップしたり、キャリアアップしたりなどは上に上がりたい本能の一種です。現実的な考えに加わるようではなく、今一度本当の自分を目指しましょう。上に上がりたいという正直な気持ちに従っていいのです。やりたいことならどんどんチャレンジしましょう。行きたいことならどんどん足を運びましょう。知りたいことや学びたいことなら向上心を爆発させてください。自分の支配しているのは驚くことです。自分の抑え込んでいる不意のことを話し、上に上がりたい気持ちを爆発させましょう。上に上がれば上がることしてなかったら何、遠くまで目指せるようになります。どんどんできることが増え、どんどん自分に自信がつき、心に持てるようになります。上に上がっていけば新しい自分と出会います。上を目指す本能を呼び起こし、人生に熱狂しましょう。上に上がりたいことは爆発させるためにあるのです。上に上がろうとする本能を呼び起こし、向上心として爆発させる。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その16、3、1の勘のプランは0で待たない。3で行動する。3、1という勘のプランがあると私たちは0で行動しないです。ぴったり0になったタイミングで動かしようとします。そういうものであり、そうしなければいけないという暗黙の了解があります。これがいけないのです。0になるまで待つ必要はありません。例のタイミングでスタートするというのは、ただ、あなた考え方です。のんきな話であり、いかにも常識という感じがします。常識や固定観念にとらわれないことです。成功する人は3、1、1のカントランならば、0はありません。3で行動します。カントランが始まると同時にスタートです。5からカントランが始まるなら、5でスタートします。10からカントランが始まるなら、10でスタートします。0はありません。それは私、ルーさん、ヒロシだという人の声が聞こえてそうですが、ヒロシでいいのです。そもそも成功するためには、ヒロシに考え、スピードのある行動が欠かせません。真面目に電話になっていると、まだまだ失礼しない、スタートが遅くなります。常識的な頭の行動になってしまい、多分気になりません。普通の動作者に周りに合わせたりしていると、定点問題ではあります。0になってしまっていると、行動が3秒遅れます。3秒遅れるのは致命的成功を目指すなら、むしろスライングスタートを行いましょう。常識に従う必要はありません。周りに合わせる必要もなし、カーソルを考えましょう。非常識と言われようと、ルーハンと言われようと、早かしみたものたちです。非常識に考え、非常識に行動するから成功ができます。3、2、1のカントランは、0になりますのではなく、3で行動する。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その17、日記に書くことがなくて困ったときは、天気を理解しよう。日々の習慣として日記を捨てている人もいるでしょう。変わったことや特別なことがあれば、さすが変わります。ネタならば、今日は声をかくことない、日記の書くはすぐ埋まります。ところが、イベントの出来事もない日もあるでしょう。何と変わったことなく、本当に低温で定点問題にということもあるのですね。日記に書くことがないという不安ではないでしょうか。そんなことは天気を理解すればいいのです。天気の理解はありません。1365日、毎日必ず天気があります。天気を理解すれば、さすが文章が出てきます。今日は晴れ、朝が綺麗な青空が広がっていた。とても気持ちがいい一日だった。今日は一日中ずっと雨だった。ネズミの雲が広がっていた。一度も太陽を見ることがなかった。今日は朝から風も少しあって少し風もいい。午後から晴れていい天気になった。晴れの日も雨の日も曇りの日でもいいのです。天気を理解すれば、3行は晴れます。3行もたれば、日記の最低限は繰り上げています。一日の天気は変化することもあります。天気の変わりやすい一日は午前の天気と午後の天気が出てくることもできます。晴れの日も雲の様子や天気の変化についてから4行5行と心が続きます。日記を長く続けることは、ただの力を抜くことです。毎日を大切にしながら、これよく痛みになるのがちょうどいい。いざとなったら、天気を理解しづらいと思えば、何も難しく考えることはありません。 後から読み返したとき、この日はこんな天気だったんだね、とわかります。何もない日が過ぎたら、2日連続、3日連続で天気を見せばいいことです。天気も素晴らしい、嫌なのです。日記に書くことがなくて困ったときは、天気を見せる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣、その18、なぜ年を取ると平凡な景色に感動できるようになるのか。年を取ると平凡な景色に感動できるようになります。もちろん今でも感動はしていましたが、心の震えがより強くなるのです。子供の頃は花を見たとき美しいと思うことがあっても浅いものでした。深く感動することではありません。普通の綺麗な花と思って終わりです。青空や夕日を見ても綺麗だなと思うことはありましたが、心に浸透することはありませんでした。涙を流すことはありませんでした。普通の綺麗な青空、普通の綺麗な夕日と思って終わりです。子供の頃は綺麗と言えば綺麗だね。でもだから何という浅いした感想や浅い感動が多いものです。ところが年齢を重ねてある程度長く人生を生きると感じ方が変わります。以前より心の震え方が大きくなります。真の感動を覚えます。花を見たときはなんて綺麗なのだろうと心から感動できるようになります。そして時を忘れて覚えます。青空や夕日を見たとき普段と変わらない景色なのに以前より深い感銘を覚えるようになります。感動の時から始まります。涙が覚えることも少なくありません。花も青空も夕日も数えきれないこと何度も見ているから見えるはずなんですが、逆に以前より感動が強くなります。感動センサーが敏感になったようです。なぜ年を取ると感動が大きくなるのか。人生の残り時間を意識するようになるからです。私たちは長く生きるにつれて人生の残り時間が短くなります。若い頃は人生の無限にあるような気持ちで過ごしていました。ところがある程度の年齢に差し掛かると人生は有限であることをだんだん自覚するようになります。この夕日を見られるのも何回だろうか。今まで無限になると思っていた人も実はそうではないことに気づかされます。無限ではなく、有限だとわかる。だから深い感動を覚えるのです。余命宣告された人が当たり前のことに感動するようになるという話がありますが、それと同じことです。有限の意識すると平凡なことでも当たり前のことでも以前より感動できるようになるのです。感動を増やすために人生の残り時間を意識してみてください。これを見られるのは何回だろうと思うようになります。この時の日常の感動が増えます。花でも青空でも夕日でも普通の風景に感動を覚えるようになります。主には正月で帰省するときも親と会えるのは何回だろうと思えば自然と感謝の念の日に一日にするはずです。意識改革は若い人でも可能です。人生の残り時間はまだまだたくさんありますが、永遠ではありません。人生は有限です。命があるものの使命としていつかは取り寄せる日がやってきます。不良のことで急な中の性能ではありません。若い人でも人生の残り時間の意識すると世の中の見方が変わります。人の風景も食事も運動も仕事も全てです。何気ないことないと感じられます。一つ一つのことに感動を覚え感謝してくれます。身の回りの感動が増えるのです。人生の残り時間を意識して日々の感動を増やす。一日一日を大切に生きる30の人生習慣、その19、一日一分の瞑想が人生の質を高める。人生の質を高めたいなら一日一分の瞑想がおすすめです。じっとしていただけるような時間に終わるかもしれません。確かにこれといった活動をするわけではありません。話すことも動くことなく目をつぶってじっとしていただけるように思われます。生産性がなく無意味な時間と終わりですが、そうではありません。瞑想は人生の質を高める習慣です。私たちは毎日バタバタらしい生活を送っています。一日に17000項目を考えていると言われていて、脳は休む暇がない状態です。睡眠中ですが、眠睡眠中は夢を見ることを使っている状態です。そんな忙しい脳を休ませるために有効なのが瞑想です。瞑想することで脳に休息を与えられ、見たいところの落ち着きを戻せます。大きく時間の取られるわけではありません。一日1440分のうち、わずか5分の瞑想に使うだけです。忙しい人でも5分であれば時間を割けるのではないでしょうか。むしろ忙しい人こそおすすめです。瞑想の効果は多岐にわたります。緊張の緩和はストレスの軽減、集中力の向上に役立つことが証明されています。また、運動の相性や睡眠の質の向上にも役立つとされています。最新の研究によると、瞑想は脳の神経細胞のつながりを動かすことができています。記憶力の強化や認知症予防にも役立つとされているのですが、驚かずにはいられません。わずか5分で大きな効果を享受できるのです。瞑想は静かな場所であればどこでも行えることもメリットです。自分の部屋はもちろんリビングや職場でも OK。学校や会社でも昼休みや休憩時間の際は問題ありません。慣れていればバスや電車の中で瞑想することも可能です。他には一切かからず場所も取られません。素晴らしいとわかったところで早速瞑想を楽しんでみませんか。方法は簡単です。椅子に隠すために膝を上に置きます。目をつぶり何も考えず5分間静かに過ごすだけです。自分の呼吸に集中すると今からの学校にできます。瞑想を終えた後は頭がすっきりしていて爽やかな気分につながっているでしょう。瞑想は大きな副作用もないため安心して行います。一日1分の瞑想によって脳と心の作用がリセットされ元気を取り戻せるのです。1日1分の瞑想を習慣にする。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その20、元気よく元気が出ないと勇者はすでに元気が出ている。元気よく元気が出ないと勇者はいます。弱々しい声ではありません。しっかりした声です。元気が出ないと言わに声が大きかったり、かしゃしていたり何度も言ったりします。それはおかしい。元気が出ないとは嘘です。元気が出ないと言うだけの元気があります。本当に元気がないなら元気がないと言うことができないはずです。立つこともあることもできません。話の抜けた力のようになるはずです。元気よく元気がないと言っている時点ですでに元気です。それに本人は気づいていないだけです。知らず知らずのうちに元気な思い込みに加わっています。少なくとも元気がないと言うだけの元気があります。元気がないと感じる原因は口癖になるかもしれません。元気がないと勇者は普段から元気がないと言われていることが多い。口癖は無意識に出ます。口に出して言うだけでなく心の中でも思ってしまいます。元気がないという口癖があると自然と元気が出るうえは一番にもわかります。元気が出ていても元気がないと錯覚してしまうのです。元気よく元気がないということがあれば早く自分の勘違いに気づきましょう。すでに元気が出ていると思えばいいのです。自分の勘違いに気づけばさらに問題が解決するのです。元気よく元気がないということがあればすでに元気が出ていることに気づく。一日一日を大切に生きる30の人生習慣、その20時、いいことの基準はあらゆる種類がいい。なかなかいいことがないと勇者はいいことの基準にならないのです。特別素晴らしい出来事が起こらないといいことがあったと言われません。ラッキー、奇跡というようなことが起こらないと普通のこととして受け止めます。いいことの基準はどんどん下げましょう。下げられるだけ下げておくのがいい。いいことの基準を下げておけばいいことの相性範囲がぐっと広がります。些細なことでもいいことがあったと思えるようになります。念願の商品を手に入れたときだけいいことがあったと思うのではありません。普通のアイドルができたときもいいことがあったと考えましょう。こうなったときだけいいことがあったと思うのではありません。楽しくおしゃれができたときもいいことがあったと考えましょう。大きな契約を取れたときだけいいことがあったと思うのではありません。小さな契約や普通の契約が取れたときもいいことがあったと考えましょう。いいことの基準は法律やルールで決まっているものではありません。いいことは自分自身で決めているのです。誰が決めるものではなく自分が決めるのです。自分が自由に決めているのですから、これでも勇敢に基準を下げておくのが特策です。綺麗な青空を見たときもいいことがあったと考えましょう。趣味を楽しんだときもいいことがあったと考えましょう。美味しく食事ができたときも、掃除に運動できたときもいいことがあったと考えましょう。日常的なことで OK です。平凡な出来事も当たり前の出来事もいいことと呼んでいい。朝目覚められただけでいいことがあったと考えてもいいのです。周りが何と言おうと自分がいいことだと思えばいいことなのです。そうすれば日々いいことが起こります。これがあっていいのです。私の日常は毎日いいことがないと思うようになり、人生が変わるのです。いいことの基準は徹底的に下げておく。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その12、平凡な食べ物も高級と思えば一気に感じられる。昔、カツ丼やカレーライスは高級な食べ物でした。今ではどちらも一般的な国民食ですが、戦後の話時代はカツ丼もカレーライスも高級料理という時代でした。カツ丼やカレーライスを食べられるときは高揚感でした。ケーキやシュークリームもそうです。ケーキもシュークリームも今はどこも売っているものですが、昔は高級スイーツでした。簡単に買えるものはありませんでしたし、安く買えるものもありませんでした。シンプルな一丁ケーキが豪華と思われていた時代があります。シンプルなシュークリームが貴重と思われて両手を合わせて選んでいた時代があります。今では世界中に親しまれているお茶やコーヒーもそうです。もともとお茶やコーヒーは上流階級で楽しむ高級料理とされていました。ただコーヒー豆も昔は簡単に手に入るものはありませんでした。一般庶民はなかなか口にできない高級なものだった時代があります。今では考えられないことですが、そういう時代もあったのです。高級の時代と言われ親しい昨今です。カレーライスや初物を食べるとき高級料理と思いながら食べてみてください。ケーキや麺を食べるとき高級スイーツと思いながら食べてみてください。お茶やコーヒーを飲むときも高級料理と思いながら口にしてみましょう。うわ、なんて何が何だ、なんて貴重なんだろう。こんな高級なものを食べるなんて幸せだと思ってみましょう。すると、一気な風になります。特別おいしく感じられます。いつもより一つ一つを大切にし、しっかり味わうようになるでしょう。不思議なことに今までカレーライスが見えてきて一気に感じられるはずです。料理の味わいは心の状態によって変化します。高級と思えば何でも特別おいしく感じられます。普通と思うと味わいも感じられます。高級と思いながら食べれば一気に感じられ、ありがとうございます。人の感覚は不思議なことがあって、高級と思えば味も何も素晴らしい感じる自信があります。昔は高級なものとして一気に感じられたのですが、今でも高級と思えば一気に感じられます。食の貧しい時代を思い出しながら食べるのも一興です。平凡な食べ物も高級と思いながら食べる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その13、理想の一日にチャレンジしよう。実現できたら習慣化にチャレンジしよう。 さあ、理想の一日にチャレンジしましょう。あなたにとって理想の一日はどんな一日でしょうか。食事や運動、仕事や勉強、趣味や遊び、通勤時間や、消費時間、何でもいいのです。こんな風にできたらいいなという理想があるでしょう。自分にとって最も望ましい一日をイメージして、その実践にチャレンジしてみてください。逆転である必要はありません。うまくできたという基準で OK です。すべての点において20枚を整えて理想の一日を実現に向けて頑張ってみてください。やればできます。不可能な目標ではありません。難しそうに思いますが、自分の幸せに直結することなので楽しくチャレンジできるのではないでしょうか。できなかったとしても、ペナルティはないのですが、現段階で気軽にチャレンジしましょう。理想の一日は自然とできるものではなく、自らするものです。意識すれば意外と普通に実現できます。見事理想の一日を実現できたら、自分を褒めてください。理想の一日は充実した一日であり、最高の一日ではあります。これほど気持ちのいいことはありません。実現できたら、次は習慣化にチャレンジ。さて、見事理想の一日を実現できたら、そこで終わりではありません。むしろ、ここからが本番です。次は習慣化にチャレンジしましょう。1日できたら2日に伸ばします。2日できたら3日に伸ばします。3日できたら次は1週間に伸ばし、1週間できたら次は1ヶ月に伸ばします。1日だけで終わらせるのではなく、どんどん日数を伸ばしていくことが大切です。1日実現できたら2日でも3日でもできるということです。時々できないに決まっても構いません。気を取り直して再び理想の一日を続けましょう。意識的な行動が必要ですが最初だけです。毎日繰り返していくうちにだんだん生活に馴染んできて当たり前の感覚となります。一度習慣になれば習慣です。意識しなくても自然と体が動くようになるのです。習慣の力は偉大です。理想の一日の習慣が成功すれば毎日実現できるようになります。気がせば理想の一日が理想の毎日になっているのです。理想の一日にチャレンジする。理想の一日を実現できたら次は習慣化にチャレンジする。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その14。なぜ歴史を勉強すると選挙に行きたくなるのか。歴史を勉強すると選挙に行きたくなります。民主主義の実現までに多くの困難と苦労があったことを思い知るからです。民主主義の選挙も最初から当たり前にあったものではありません。多くの革命があり、多くの戦争がありました。多くの血が流れ、多くの命が失われ、多くの犠牲を払いました。民主主義の実現には長い道のりがあり、無数の社会運動を重ねてきました。そうした壮絶な歴史のせいでようやく実現したのが民主主義の選挙です。自然と得られたものでもなければ簡単に得られたものでもないのです。この歴史を知ると選挙を見せなくなります。これだけの歴史があってようやく選挙権を手に入れたんだと思うと選挙に行かなければという気持ちになります。投票をすることこそ民主主義のために命を失った人たちに申し訳ありません。歴史を学ぶと選挙権を得るために戦ってきた人たちの見せ方となります。歴史を学ぶと選挙に行きたくなるのです。投票は朝に終わります。投票用紙に名前を書いて投票箱に入れて終わります。一瞬で終わることですが、これができるまでは長い歴史を道のりにありました。選挙に行くのは少しだけ手間がかかりますが、今まで選挙のために頑張った人の苦労に比べれば大したことはありません。歴史を勉強すると選挙に行けることがいかに難しいかと思います。若い人は投票に行かない選挙に興味がないといった声が聞かれます。若い人でも歴史を勉強している人はきちんと投票に足を運んでいます。大人に比べると少ないだけであり、若い人でも意識の高い人は大勢いるのです。私の一票では何も変わらないという人がいます。変わらないに変わらず選挙には足を運ぶことです。一票は一票です。そこには間違いなく社会を変える力があります。投票に都合が悪いなら期日前投票という手段もあります。歴史は知識の詰め込みと思われがちですが、そうではありません。歴史を勉強するとぐっと視野が広がって意識改革が起こります。感謝の話のように平和の皆さんを実感できるようになり、平和なことでもありたいと思えるようになります。過去を知ることは現在を知ることです。歴史を勉強すると感謝の話が広がります。しっかり歴史を勉強して意識を変えましょう。歴史を勉強して選挙意識を高める。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その20を、モチベーションがよく絡まる。モチベーションがどこから生まれるのでしょうか。モチベーションがよく絡まります。モチベーションがない、モチベーションがならないという人もいます。モチベーションに記憶がないと日々の仕事や伝統を淡々とこなされない自分の成長や前進を感じにくくなります。頭の中ではすぐ忘れたり記憶が曖昧になったりします。成長や前進が感じられないとこれでいいのだろうかと思えてきてだんだんサボることが増えてくるのです。モチベーションがあるなら記憶をつけることから始めましょう。紙のことでもスマホでも手元でも構いません。アナログ形式でもデジタル形式でもいいので自分がやったことをするや文字を書いて記憶をつけましょう。仕事であれば片付けた仕事を続けてともに記憶します。勉強であれば取り組んだ勉強課程を続けてともに記憶します。部活動やスポーツであればこなしたトレーニングメニューを続けてともに記憶をつけます。ダイエットであれば毎日体重を測って続けてともに記憶をつけます。体重の変化を選択にしているのも良いアイデアです。もちろんチームも活用できます。読書であれば読んだ本の記憶をつけます。映画鑑賞であれば視聴者への記憶をつけます。ランニングであれば走った時の記憶をつけます。ただこれだけのことです。記憶に対して自分が頑張ってきた量を明確にできるようになります。私はこんなに頑張ってきたのかと達成感を味わえる自信もつながってきます。自然とモチベーションが生まれて長期間の中に保ちやすくなるのです。大切なことは記憶より記憶です。頭の記憶だけでは曖昧になるのできちんと記憶を残すことが大切です。記憶をすると自分の成長や前進並みに見える形になります。日々の成果が尺化されると継続したい気持ちの頭にモチベーションがアップになるのです。記憶をつける。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その記憶、大勢は毎日30キロ以上歩いていた。私たちはたっぷり歩くことを忘れている。江戸時代大勢に流行しました。大勢の際は1日30キロから40キロの距離を歩いていたと言われています。ハーフマラソンの頃からまだ100マラソンに匹敵する状況です。もちろん大勢ないですが、1日は終わりません。江戸から出発するペースで考えるとおよそ460キロの距離があり、片道15日往復で1ヶ月かかります。平坦な道だけでなく、もちろん山の谷です。1日30キロから40キロという距離を毎日1ヶ月続けていたことになります。これは驚異的なことです。1日でも大変なのに1ヶ月も続けるのです。本当に毎日そんなに歩いていたのと信じたいのですが、何でもない事実です。大勢ないは一般庶民の中心です。もともと足腰を鍛えていた人ならずですが、一般庶民の体力でそれだけ歩いていた事実に戻らされます。私たちに見られた能力には様々なものがあります。つづく人間はやればできる生き物ということを痛感させられます。一方、現代人は便利なものの普及によって歩くことができていました。一日平均5キロ程度しか歩いていないと言われています。一日1キロも歩いていないという人があります。自転車や自動車、バスや電車、新幹線や飛行機、便利なもののおかげで量は楽になりましたが、その分、たっぷり歩く機会が減っているのです。たまには人と人間が歩いてみてはいかがでしょうか。私たちはたっぷり歩くことを忘れています。休日や週末など時間に余裕のあることにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。目的地を決めてやるのもよし。歩いて歩く。足が動かないので、とことん歩いてみるのです。たくさん歩くので、たくさんの人や景色を捉えます。遠くまで移動できるので、ちょっとした動きができるでしょう。手と手の間でやると、たっぷり運動ができるので、足腰を鍛えられます。日頃たまっているストレスもしっかり解消できます。手と手の間でたっぷり歩くことは、クマラソン完走者と同じくらいの達成です。私はやればできる人間だ、と自信がつき、自己肯定感が高まるのです。歩いた後はシャワーや入浴を気持ちよく楽しめます。夜はぐっすり寝られ、良い夢を見ます。激しい運動は体を痛める危険がありますが、歩くことで安全に運動を楽しめます。私たち人間にとって歩くことはとても大事なことです。医学の知識を得たは歩くことは人間にとって最良の薬であるという概念を残しています。歩くだけで健康につながり気持ちも悪くなります。お金はかからないので気軽に取り組みます。江戸時代の幼いを考えると私たちはまだまだ歩く力を発揮できます。私たち人間はやればできる生き物です。たまには人と人間でやるのも悪くありません。たっぷり歩いた充実した時間を送ったことになるのです。たまには人と人間でやるために。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その理由は、失敗しないことと成功することとは見てきないもの。私たちはいつの間にか失敗恐怖症を持っています。幼い頃から親や先生が失敗してはいけないと教わってきました。失敗するとしたらいいので、とにかく失敗する大事に考える傾向があります。新しいことにチャレンジするときも、まず失敗しないことから考える癖がある。失敗しないことを最重要課題として捉え、それが全てと言わないために全然理由をすることとします。どうすれば間違いないか、どうすれば味を変えないかと失敗しないことを考えることにリソースを費やします。毎日備えて失敗したときの言われや逃げ道も用意しようとするのです。私たちは将来現実になるという法則が備わっています。失敗しないことから考えていると失敗を意識することが増え、かえって失敗を引き寄せるという風になって考えます。失敗すると、ますます失敗恐怖症が進行していき、いつの間にか重度の失敗恐怖症に陥っているのです。失敗しないことから考えないことです。失敗しないことから考えないことは何のせいです。失敗しないことから考えていては何をするのも不要になってしまい、新しいことにまず成功することを考えましょう。失敗しないことをより成功することを認識してください。失敗しないことと成功することは似ていないものです。成功することは考えれば考えること成功に近づきます。一方、失敗しないことは今考えたことで失敗しない結果しかありません。成功するためには成功することを考える必要があります。どうすれば結果が出るのか、スムーズにできるのか、スピードが出るのか、まず物事の工程から考えるのです。もちろん失敗しないことも大切ですが、それは後の話であり、命です。最初に考えるのは成功することです。成功することから成功することを考えることで失敗恐怖症から脱却できます。守りの姿勢から攻めの姿勢に転じましょう。成功することを考えれば成功に近づくのです。失敗しないことより成功することを認識してください。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その18、一歩踏み出した人からもらった気持ちが強い行動を起こそう。 親が新しい内容を始めました。知人が思い切って商品に出かけました。友人が会社を辞めて起業しました。恋人が新しい内容を始めました。そんな時すごい一歩踏み出したと思います。人の行動とはいえ心をぐっと動かされます。私たちは人から影響を受けることが少なくありません。一歩踏み出した人が身近にはその人からパワーをもらえ興奮させられます。すごいな、元気をもらった、パワーをもらった、私も一歩踏み出そうと思う瞬間です。テレビ番組や動画サイトでも頑張っている人を見かけてパワーをもらうことがあるのではないでしょうか。もともと感受性が高くて人から影響を受けやすい人もいるでしょう。身近に頑張る人がいると自分も影響を受けて頑張りやすくなるものです。さてここまではよくある話ですが、問題はこの後です。私も一歩踏み出そうと思うだけで終わることが多い。気持ちは生ものです。気持ちの熱はすぐ冷めます。時間が過ぎてどんどん冷めます。気づくとすっかり元通りになっているのです。私も一歩踏み出そうと思ったらその瞬間を逃さないことです。これはチャンスです。気持ちが熱いうちに自分も一歩踏み出しましょう。せっかくパワーをもらったのですが、その熱をまた生かしたい。もともとしないで1分1秒でも早く具体的な行動を起こしたい。気持ちが熱くなっているうちに行動を起こすことが大切です。理想は当日中です。一晩寝ると一気に熱が下がるため、できるだけ当日中に行動を起こすのがいい。全は急いで熱は熱いうちに打って飛びます。一歩踏み出した人からパワーをもらったら気持ちが熱いうちに行動を起こしましょう。一歩踏み出した人からパワーをもらったら気持ちが熱いうちに行動を起こす。一日一日を大切に生きる30の人生習慣、その19。チャレンジ精神を持っている人は年齢関係なくいつまでも心は若い。あることに雨気を交えて話す10年になりました。もう年だから、もう悪くないから、もうおじさんだから、もうおばさんだから、諦めたような表情を浮かべ元気ない様子です。自分のことをおじさんおばさんと自称しています。若い子呼べる年齢は終わったため、やりたいことがあっても今から始めるのは遅すぎると思っています。その隣でニコニコ楽しそうに話す高齢者がいます。この前は伊豆旅行に行ってきた。下田温泉が最高だった。ちょうど今英会話を学んでいる。暗号を覚えるのは大変だけど、新しい言葉を覚えるのは楽しい。来月は海外旅行で楽しみ。しばしばの顔でありながらもニコニコした表情を浮かべています。たくさん予定を立てていろんなことにチャレンジしています。そして将来の夢を語っています。将来の夢はこれらの謎の感想すること。目は開かれて表情は生き生きしていて随分元気な様子です。これではどちらが老人なのか分かりません。客観的に見ると高齢者の方が若く見えてしまいます。大切なのはチャレンジ精神です。チャレンジ精神に年齢は関係ありません。チャレンジ精神がある限りで楽しさと雰囲気が何とも変わります。人の年齢は体の年齢と心の年齢は一緒になります。体の年齢は時間に比例しますが、心の年齢は元年ならばキングです。心の年齢は時間に逆行して分からないことが可能です。いつまでも若くいたならチャレンジ精神を大切にしましょう。チャレンジ精神は分からないものがあります。新しいことに立ち向かう新鮮な刺激の中でどうも生き生きして身も心も分からないます。チャレンジ精神を持っている限り精神の方が可能です。どれだけ年齢を重ねてもチャレンジ精神を大切にする。1日1日を大切に生きる30の人生習慣、その30。生きていることは当たり前ではなく奇跡。オーストラリアの天才解剖の地位は当時もよく言っていた生命の前から20歳に渡された命を落としました。お札の神もなった明治の流行説が、キムチ企業は当時の病とされた結果技わざいわずか24歳で生涯を落としました。一夜の砂で有名な人知事の石原君も同じ結果により26歳という若さになっています。アメリカのエラー・ユーゼンズ・ビンは人気絶頂の中、突然の交通事故により24歳にして雇用を開始しました。兄の日記で有名なネックランクは、なしに余裕がなかったかにより15歳に渡された不条理な仕事を受けました。過去の人について調べてみると、私は仕事の仕事を受けていることを知り、驚かされることがあります。さあ、これからという大事な時に命を落とすのは、さぞ無念に違いません。どれだけ正しい才能があっても、私は亡くなることがあります。私たちも生まれた場所や時代が違っていれば、戦争や結果に汚され命を落としていたかもしれません。大雨事故によって中止していたかもしれません。あるいは自分ではどうしようもない時代の不条理に翻弄されて、希望の死を迎えていたかもしれません。私たちは生きていることは当たり前と思いがちです。しかし、そうではありません。あなたは病気にかかっていないだけです。あなたは事故にあっていないだけです。あなたは戦争のない時代に生まれたからです。少しでも生まれた場所や時代が違っていれば、自分も私は命を落としていたかもしれません。これは高度な発展した現代時代でも同じことになります。医療が発達した現代でも治せない難病があります。便利になった現代でも防げない事故があります。重い病や突然の事故のため、私は生涯を閉じる人もいます。長生きをしたくてもできないことがあります。生きていることは当たり前ではありません。生きていることが奇跡です。今こうして生きていることに感謝しましょう。生きていることの奇跡に感謝する。一日一日を大切に生きる30の人生習慣、まとめ。その1、いつになっても毎日新鮮な気持ちでスタートする。その2、当たり前のことに感謝できる人になる。その3、行動しながら勉強する。その4、挫折の多い人にチャレンジしてみる。その5、たまには夜を楽しむ。その6、たまには火を起こす機会を設定する。その7、得意な仕事と苦手な仕事があれば、まず得意な仕事から始めて調子を上げる。その8、難しそうに見える問題があっても、どこに触れず、解き方を学ぶ。その9、宝くじになる人から夢を諦めない姿勢を学ぶ。その10、年齢に関係なく勉強をしたいならする。その11、ルールの輪に入りたい時は勇気を出して、私も仲間に入れて、と声をかける。その12、さらなる辛い日は辛い日の楽しさを満喫する。その13、お願いをする時は理由を教える。その14、旅行中に比べて残ったら良い思い出になると考える。その15、上になろうとする本能を呼び起こし、向上心として発揮させる。その16、3、2、1のカウントダウンは連打で待つのではなく、3で行動する。その17、日記に書くことがなくて困った時は天気を盛り上げる。その18、人生の残り時間を意識して日々の感動を増やす。その19、一日5分の瞑想を習慣にする。その20、元気よく元気がないということがあれば、すでに元気が出ていることに気づく。その21、いいことの基準は徹底的に下げておく。その12、平凡な食べ物も高級と思いながらある。その13、理想の一日にチャレンジする。理想の一日を実現できたら次は習慣化にチャレンジする。その14、歴史を勉強して戦闘意識を高める。その15、記憶をする。その16、たまには手元に何かやりてみる。その17、失敗しない行動に成功する行動に意識を持てる。その18、一歩踏み出した人からパワーをもらったら気持ちが強いうちに行動を起こす。その19、どれだけ年齢を重ねてもチャレンジ精神を大切にする。その30、生きていることの奇跡に感謝する。